文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの早水健郎です。今日は11月の13日、今 TBS のスタジオにて今月末11月27日のライフの予告編を収録しております。サブパーソナリティの斉藤さんから、
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、それで最近おなじみになってくる女性の方、何で紹介すればいいんでしたっけ？
ロンダン女子部部長です。
部長の、
はい、
はい、部長の、
寺澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、ライフクルーの伊藤壮さんが、
はい、どうもこんばんは、
います。
お願いします。
で、黒幕がいて、いつもの通り電話口の向こうにはチャーリーがいるんで呼んでみたいと思います。チャーリー、
お腹いっぱいです。
ん、
今日はお腹いっぱいです。
何を食ったの？
あのですね、兵庫県姫路市に D1 グランプリというやつが、うん、今年来ましてですね。
ほうほうほう。
いわゆる地域のね、ご当地 B 級グルメの、コンテストで、うん、お箸が集まったところがグランプリっていうやつでね、富士宮焼きそばとかね、
京、は、都、いはい、
ホルモンとかね、
うん、
まあ、そういう名物が誕生している、その D1 グランプリが近場であるっていうんで、
うん、
ゼミ生十数人動員しまして。
食ってきた。
食ってきたっていうか、こう一人で行ったら一品食ってまた並んでるじゃないですか、
うんうん、
一気にみんなで切って大量に買って、
うん、
みんなで分け分けして食うっていうの朝っぱらからやってきまして、
うん、
もうお腹いっぱいです。
本当ご当地ラーメンから B 級グルメって発展しているところがあるんだよね。
あと粉もんですよね。
うん。
とか言い出すとですね、予告編がいつまでたっても始められないんで。
そうなんですよ。これはなんと、ライフの予告編なので、その辺のちょっと。
ここで早水さんと僕の B 級グルメ対談とかを始めて
もらって、
また別コンテンツ。
まあちょっと前回のじゃあライフを振り返るところからいきたいんですけど、先月10月が、ライフが、僕らは日本を変えることができない。
僕たちは日本を変えることができない。
丸。うん、っていうテーマでちょっといろいろゲストも豪華にお送りしたんですけど、そのちょっとベストメールをじゃあ紹介しましょうかね。
はい、では、10月の僕たちは日本を変えることはできないのベストメールは、机に突っ伏し君。まあこれはね、うん、放送の時からまあこれですかねという感じでしたけど。
あれ、なんだっけ、なんだっけ。
本編の最後で僕が、まあ、読むだけ読んで、何のコメントもなく、そのまま締めたという、はいはい、
締めを、そのメールに締めてもらったというね。
ただまあ、前回やっていろいろ思いましたけれども、僕らなんかもいい大人なんでいいですけど、やっぱこう、若い時にですよ、強い意志を持って、なんかどんなにこう、ね、ディスられても、なんかやってやるんだっていう意思があるのが当たり前っていうなんか発想はやっぱダメだなって思っていて、
うん、
やっぱ普通にお前みたいなのがいるから世の中変わらないんだとか言われると普通やる気なくすじゃないですか、
うん、
で、ああなんか こうそういうの怒られるの嫌だし、なんかできる限り人に合わせて丸くなんか自分だけはこう生きれるような感じでやっていけばいいやって絶対思っちゃうじゃないですか、
うん、
やっぱ人にチャンスを与えるってなんかこうとにかく否定しないところから入るって大事だなってすっごい思いましたね、この間の先月の本当は、
うんうん、まあこれどういうメールだったかっていうと、うん、まあ、これ福岡県のね浪人生の方で、で、まあ、頭がその昨年のクリスマス本論の際にいつかぜひこれからの日本社会についてお話聞かせてください、正直僕は今の日本に全く希望を見出せませんとメールしたのですが、覚えていらっしゃいますか、今回その夢が大変嬉しく思っていますということで、ね、まあ、チャーリーもその前にもらった時のメールも覚えていて、うん、まあ、ある意味ではちょっとそのメールに対する、うん、アンサーを今回、うん、僕たちに日本を変えることはできないという書いてしたという部分もあると思うんですけども、で、まあ、結構長いメールなんであれなんですが、うん、最後の方ちょっと読むと、誰かや未曾有の現象に期待するのはもういい加減やめませんか、うんぬんかんぬん、自分は何に期待するかと問われれば未来の自分に期待しますと答えますと、青少年にはありがちな自分は何でもできるってやつだねとか誰かに言われそうですが、自分の可能性を自分で見限るのが大人になることなら僕は一生夢見るガキでいいですっていうね、うん、そういった、うん、内容のメールでしたけどね。なあ、チャーリーがこれはこうガツンときたという感じでしたね、
うんうんうん、じゃあというわけで11月のテーマに行きたいと思いますが、
はい、
じゃあ、
テーマ、
うん、11月27日の放送のテーマ、ゲームと社会設計です。これはどういうことかっていうのをやっぱりいつも通りちょっとチャーリーに説明してもらいたいと思います。
ゲーム っていうと、まあ、テレビゲームのことを思い浮かべる人が多いと思うんですが、うん、最近ゲーミフィケーションっていう言葉が注目を集めてまして、ゲーミフィケーションっていうのは何かというと、まあ、いろんなものをゲームにしてしまって、
うん、
いろんな問題とかを課題を解決しようっていう、そういうもので、うん、最近だと、科学者が10年かかっても分からなかったタンパク質の構造をゲーマーがたった3週間でなんかこう解析したなんていう、ね、ニュースが流れてましたけど、
う
ん、なんかあれはどういうものかっていうと、そのネットワーク上につながったゲーム、まあ、そのゲームをプレイするんですよ。ほんで、最初そのタンパク質の構造がすごいこう簡単なやつから始まって、だんだん難しくしていって、その難しい形が分かるとポイントが、ハイスコアが出せるとか、そういうものなんですね。で、それが実際のタンパク質の構造に近いようなものにだんだんこう難しくしていって、それのスコアをこう、上げていく中でゲーマーたちが本当に今まで分かんなかったタンパク質のスパゲッティみたいに絡まった構造を解析しちゃったっていう、まあ、そういうものなんですよ、うん、
ドラクエモンスターズの配合みたいなものの究極みたいな感じで解き明かしちゃったみたいな。
で、そのなんかこうゲームだって言われると人はそれをこうクリアしたりとか、得点を上げたりするのでこう盛り上がるじゃないですか、でそうやって盛り上がる気持ちを利用して、例えばそういうタンパク質をその解析させたりとか、あと、ARG 現実代替ゲームっていうんですけれども、例えばトイレ掃除を夫婦のどっちかが先にやった方がポイントがつきますみたいなゲームを設計しといて、夫婦で決めとくわけですね、でそうするとなかなかやりたがらないトイレ掃除、相手がやればいいやと思っちゃうものを、なんか夫婦のどっちかも率先して相手より先にやろうとするみたいな、まあ、こういうもののことをゲーミフィケーションっていうふうに言うんですよ。
まあ、なんかもうちょっとさ、その多分物を売る時の手段としてとかも使われることが多いじゃん。例えば回転寿司で、その5つ、5の倍数ごとの皿を頼むと、なんかくじが引けるとか、そういうので、ちょっとでも多く売ろうとするのに、ゲーム的な要素を使うみたいな方が、なんか、ゲーミフィケーションっていう言葉で、まあよく聞くときって、そういうなんか、マーケティングのね、その分野で使われているってイメージもあるけど。
僕らが経験してきた一番単純なゲーミフィケーションで言うと、ラジオ体操ですね。ラジオ体操に行くと、カードにハンコをしてもらえるじゃないですか。で、ラジオ体操自体も早起きすることも、そんなになってたやる気はなくても、なんとなくハンコが溜まっていくと嬉しいとか、なんか全部押してると、なんかすごく嬉しい気持ちになるみたいな。
なんかコンプリートしたくなるって感じだよね。
毎朝行っちゃうとか。まあ、ああいうものも含めてだと思うんですけども、
スタンプラリーとかもそうだもんね。
そうそう、で最近はそれを社会設計、要するにその世の中の仕組みをこうそういうゲーム的なものを取り入れて、ちょっとみんなが楽しくできるようにしちゃおうぜみたいな、まあ、そんなものは盛り上がり始めている、まだ盛り上がってないんですけど、盛り上がり始めているみたいな感じなんですよね。なんで今度とある新聞にそのゲーミフィケーションについて書いた本についてもちょっと書評を出すんですけれども、そんなことも含めてちょっと、まあ、ゲーミフィケーションそのものだけだとちょっと話狭いので、まあ、ゲームと社会設計っていうテーマを一応立てつつ、いろんな角度から、まあ、ゲームって例えばいろんなこう楽しい気持ちにさせたりとかだけじゃなくて、人生に影響を与えたりするじゃないですか、いろいろと。僕美少女ゲームのおかげで人生変わりましたけれども。
そうなの？
女性感が変わるとかね、いろいろあるじゃないですか、おかしいな。みたいな、そういうゲームの持っているそういうなんていうか、人を動かす力、みたいなものに少し焦点を当てて、それとその社会設計っていうものについてちょっとこううまくつなげて考えられないかなと、いうふうに思ってるんですよ。
そのチャーリーが書評する本っていうのはこのあれなのかな、幸せな未来はゲームが作るっていう
ですね、はい、
世界最高最先鋭のゲームデザイナーによる刺激的社会改革論なんていう帯がついてるけど、
その、まあ、マクゴニカルっていう著者は、テッドってあるじゃないですか、PED って何ていうの、講演をみんなの前でスピーチをやって、自分の考えてることを喋るっていうね、まあそのテッドなんかでこのゲームで世界を変えるみたいなのを発表してすごい注目をされて、そこからまあ本が出版されてみたいな、 で、日本語訳がこの度出たので、日本でもちょっとその手の話が今注目されてるんですけれども、別にそういう海外のなんかそういう事例だけじゃなくて、日本だと現実とゲームの関わりでいうとソーシャルゲームとか、が挙げられてますよね。なんだろう、携帯とかスマートフォンとかで、何かゲームを使って現実世界に関わっていくようなものも含めて、有名なのでいうとコロプラとかかな、コロニーな生活プラスっていう名前で始まったゲームなんですけれども、今コロプラって名前になっていて、で、これは何かっていうと今いる場所っていうのを、登録するんですね、で位置情報を使って、で、なんかね、1キロそこから動かないでいると、隕石が降ってきて自分 の, その持っているフィールド、なんか箱庭みたいなシムシティみたいなやつが隕石で壊されちゃうんですよ、だから一定時間のうちに1キロ以上動かないと、自分のせっかく作った箱庭が壊されるっていう仕組みを取り入れていて、それを使っていろんなとこに移動しては、今ここにいますよっていうのを登録させるっていうゲームになってるんですけど、そういう感じで現実世界と関わりのを持っている、そのゲームみたいなものっていうのが特に携帯とかスマートフォンアプリのおかげで、割と見えやすくなってきているところはあるんですけど、ただそれをなんていうかどう見たらいいのかとか、それって何なのみたいなこととかってあんまり意識されてないので、できればなんかそういうところまで、深く掘って喋りたいなみたいなことをぼんやり考えてはいます。皆さんなんかそういうゲームやります？
だからね、今そのゲームでそのソーシャルゲームの話をしてたけど、もともとゲームってちょっと前までは例えば Xbox を買わなきゃとかプレステ3買わなきゃとか、そこそこマニアの人というかがやるものだったのが、DS あたりから脳トレとか、ああいうなんかもうちょっと一般層向けになんかすごいいっぱい売れるみたいなものができてきて、でソーシャルゲームになってようやくなんかものすごくやっぱりゲーム人口が増えたみたいなもの、背景があるじゃないですか。で、日本ってもともと割とそのゲームに関しては先進国というか、僕らの世代が小学校の頃にファミコンが出てみたいな、ゲームで育った世代っていう意識はすごいありますよね、僕とかでもね。で、そのなんかそれぞれの多分ゲームの原体験みたいな話ってみんな別々に持ってると思うんですけど、僕とかはカセットビジョンの予作とかが最初のゲーム体験。
あれで。カセットビジョンがみんなわからないですね。
そうね。エポック社のいわゆるテレビゲームのファミコンより前の世代のゲームなんですけど、で、どういうゲームかっていうと、その、木こりが、木をた、倒して上から降ってくる糞を避けるみたいなゲームで、僕は、なんか、それが最初のテレビゲーム体験を本当デパートの、なんかおもちゃ売り場とかでして、なんか今まで知ってたよ、それこそ野球盤とかもちろん昔からあるんだけど、なんかこんな新しいゲームがっていう意味では、多分家庭用テレビゲームの走りぐらいの世代で、ようやくそのちょっと後ぐらいにファミコンとか出てきて、みんな周り買うようになってきてっていう風景を見てきたんですよね、小学校の時に。で、パソコンゲームとかも買ったのも、やっぱ小学校4年生とかで、ファミコン僕買ってもらえなかったので、パソコンだったらもうちょっと教育効果もあるだろうみたいな感じで買ってくれてっていうのが、今に至る、その後パソコン誌で仕事するに至るっていう意味ではそんな遠くないんですけど、
僕ファミコン持ってなくて、
一緒だ、
子供の頃も、テレビゲームはあんまりなかったんですけど、その前にボードゲームが結構いろいろ、それこそ人生ゲームとかね、ああいうのね、いろいろね、なんだあって、ピラミッドの秘宝とか、そんなようなやつとかね、あと日本海海戦っていう、シミュレーションボードの IWE シリーズって言ったかな、バルジ大作戦とかね、いわゆる軍事ものの
戦争シミュレーション、
戦争シミュレーションとか結構持ってたりとか、
あと野球盤
ね、野球盤、消える魔球ね。ゲル巻きをこう跳ねさせてこう飛ぶ巻きにする。
あ、そうそう、あれは打てなかった。
世代的に全くわからないんですけど、細かく説明してほしいんですけど、野球盤っていうのはテレビゲームとかではなくて、リアルのそのなんていうか盤。
パチンコ玉みたいな金属の玉だよね。をボード上で打ってっていう。 ゲームなんで、
だから人間1対1でやるっていう、うん、野球盤の説明って意外に難しいもんだよね
今でも一応あるはあるんだろう
けど、ね、ありますよ、野球盤東京ドームとかなっていて、僕らの頃ドーム球場じゃなくて、多分すごいイノベーションってあん中でもあって、うん、僕ら最初の番には多分、まあ、消える魔球がないんだけど、僕とか黒幕の時代はもう全盛期がもう消える魔球っていう、消えるって言っても物理的に下を通るっていう、
パカンっていきなり下がね、箱が抜けてボールがそこに落っこちるっていう、う
んうん、けどそれもちゃんとね鍛えれば打てるっていうのは面白いところだったりして、
絶対打てないと思えるもんでも、実はよくよく見るとバットが届く範囲っていうのはそこの穴よりも少し長くてとかそうやっていろいろ研究するとできることはあるっていうこと
も、磁石でカーブとかもね、
そうそうそうそう、
ね、
カーブありましたね、
うん、そういうなんかこうあれですよね、ゲーム自体、ゲームをやること自体で、うん、なんていうかこう学んだとかっていうことって結構あるじゃないですか、う
ん
う
ん、
で
チャーリーが女性感を学んだようなこと、
間違って学んでるエロゲーからでしょ、
もうちょっと高尚なさ、いや、それこそあれですよ、なんかゲーム、いや、ほら、何、RPG とかって西洋の城が出てくるから、うん、それでヨーロッパ行きたくなったとかさ、
それで言ったらね、
ロールプレイングゲームで西洋の歴史を勉強した系です。
歴史系、そう、僕なんかはやっぱ、光栄のシミュレーションゲームシリーズの、やっぱ僕最初に買ってもらったソフトが、信長の野望全国版なんですよ。信長の野望全国版買って、で、あれ、ね、渋川公という人が、まあ、そういう名義であって、うん、そこに冊子が、詳しい冊子が、全国50人の武将についての、いろんな、こう、情報が載った冊子がついていて、はいはい、で、そこからこう、で、いろいろとその武将のことを知ってる方が有利なんですよね。だから、どの武将が強いのかとか、いうことが、やっぱり、なんとなく組み込まれているので、そうすると、そこで興味持って、いろいろ勉強して、全国統一するために、うん、でそこからいろいろ学んでいったし、でその後僕一番光栄のシリーズで好きなのは維新の嵐っていう明治維新のゲームがあって、はいはい、うん、これはすごくて、もうね、明治維新の頃の何百人だっけな、本当数百人の登場人物があちこち歩き回ってるんですよ。でこれシミュレーションと RPG を掛け合わせたリコエーションゲームっていう光栄の作ったシリーズなんだけど、あちこちいろんな人がいて、でそれぞれが自分のイデオロギーが、その砂漠化とか倒幕化とか抗議合体派とか、うん、それから開国か上位かっていう、このいくつかの考え方の組み合わせにそれぞれがなっていて、本当ね、マニアックだね、車前室とかね、
知らない、車前室っていうか中学レベルの日本史よりもちょっと上の、
いやはちょっとじゃない、大学受験レベル、ちょっとじゃないよ、だって数百人出てくるんだもん、うんうん、すごい渋い人たちが草加玄瑞とかいっぱい出てきて、でそういう人たちが街中とかで出会ったりするんだけど、でこれ僕の人生観に一つ影響を与えたのは、うん、どうやって統一していくかっていう時に、要は一つの思想で、自分の思想で全国を統一する目的のゲームなんですよ、うんうんうんうん、でその時に一つの方法は殺すことですよ、うんうん、自分の考え方と違うやつを殺すことができて、うんうん、
暴力だね、
暴力で、うん、でこれ戦って殺すこともできるんだけど、うん、殺すと相手は死ぬわけですよ当然、うん、それから軍隊と軍隊で戦うと、勝ったとしてもこちらもかなり兵力減ったりするわけですよね、うんうんうんうん、で別の方法があって、説得っていう方法があって話し合って話し合って話し合って、自分の考えをに相手が変われば、それでまずもう自分の方になるわけですよ。でそうするとその人はもう味方になり、さらに振幅っていうのがあって、説得して相手が自分にただ考え変えるだけじゃなくて、さらに今度は自分のことを振幅するとそのキャラクターを使えるようになるのね。そうすると松平片森でその砂漠派でやってるんだけど、西郷隆盛とかそういう強力なキャラクターを振幅させちゃったりすると、うん、砂漠派としてその強力なキャラクターを使えたりとかして、はい、そうすると、はい、説得っていうのが一番有効で効率的な手段というか、まあ、殺した方が早い場合もあるんだけど、でも殺しちゃうと兵力減っちゃうから、うん、どんどんどんどん強くなってくるから、やっぱりなんていうか相手と戦うとか倒すとかよりも味方につけて説得するっていうことが一番重要だと
人生の戦術をそこで学んだ
そうそうそう、すごい大事だなっていう、
なんかそこまで学べる人がなんか何やっても学ぶんじゃないかって
ゲームじゃないよ、
光栄のゲームで日本史が強いとかっていうのは結構僕らの世代ではもう普通のことだった ったし、
そう、それもそうで、うん、僕あの受験もそう、受験なんかも本当そうで、だからマニアックな知識
をクイズ研究会
でつけたんで、そう僕高校時代クイズ研究会だったんで超ゲーミフィケーション受験勉強で、クイ研のみんなは先輩が作った早押しの機械があったので、うん、その早押しの機械を使って、うん、あの山川の一問一答ってあったじゃないですか、はいはい、あれを出してそれをみんな早押し機を手に持ってピロン、ラデンシュタイン、ボケンのビアとかって答えるっていうことをやっていて、でおかげで僕ね、あの、早稲田の日本史は相当難しかったんだけど、うん、ほぼ満点を取った自信があって、ただ一問だけ、帝国国防方針っていうやつを、なぜかその時に出てこなくて答えられない。
まだ覚えている
。だそれはね、光栄の帝徳の決断やってれば多分答えられない。それはやってなかったから、それがね、ちょっとね。
あれとかね、光栄はハマったんだけど、信長に行かずに、あの青木狼の方に行ってしまって、あゆたや王朝とかについて詳しいんだけど。
そっち、なんか世界史受験ですか？
いや、だから僕、整形だったので、全く生きてないんですよね。
結構だから、それもね、僕は信長野と、あの、石井の嵐だったか日本史受験だったんだけど、うん、それが僕はだから三国史と青木狼と、大航海時代だったら多分世界史の方を取ってるだろうし、うん、人生変わってた可能性あります
よ。大した変わり変化じゃない気もして
きた。まあ僕の話は以上終了です。まあ
ツイッターでもね、桃鉄で日本各地の特産品を覚えたとかね。
いや特産品もそうだし、うん、あれってそれこそ僕とかだ とあ日本特急旅行ゲームとかボードゲームでやっぱり日本の地理を覚えたりするっていうのはありましたね。
テレビゲームだけじゃなくいろいろあると思うよね、う
ん、あるゲームでなんか知識や教養を得た。
そうですね、まあ、ちょっとこれ、まあ、それとはまた別になっちゃうのかもしれないんですけど、うん、そのうちの今の会社の話なんですけど、
はいはい、
あの会社でねそのお客さんから例えばそのクレームが入るわけですよ、
うん、
でクレームが入った瞬間にそのシステムにお客さんのクレーム入りましたっていう情報がシステムの中にインプットされるんですよ、
うん、
するとその瞬間からその時間を計算し始めるわけですよね、うん、その何時にお客さんのクレームが入りましたと、
うん、
でそれをお客さんに納得してもらって解決すると解決っていう風なステータスが変わるんですよね、
うん、
でその解決までのステータスの時間が短ければ短いほど、
うん、
そのステータスを解決した従業員にポイントが入るんですよ。
も
うそれでポイントが入るとその分ちょっとお給料上がったり評価が上がったりするっていう仕組みがあって、それはだからまあいわゆるゲーミフィケーション的なこう、うんうん、ポイント制にしたっていうのがあるんですよね。
も
う、うん、
ゲーム的要素が仕事の領域にも来てるって話、
入ってますね。ちょっとそれはまあ、 あの最初それってどうなんだろうというか、みんなこうなんか嫌がるんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、そのそうするとその違う人の自分じゃない従業員の人のステータスを例えば終了にしてあげるために、こっちがじゃああの人のためにちょっと頑張ってやってあげようよっていうのが、うん、まあ、出てきたりもしていて、
うんうんうん、
割と周りの人のためになっている部分はあるのかなというふうに思います、
ね、ゲーム性を作ることでその社員同士が協力体制を敷くようになった、う
ん、だから自分の受けた苦情じゃないんだけど、
うん、
処理してあげようというふうな形で周りの人がこう、
うん、
別の人のために動いたりするようにはなりましたね。
うんうんうんう
ん、なんか学校とかでもよく班活動でさ、
うん、
そういう競わせるようなこととかあったじゃないですか、忘れ物をしないようにとか、
まあ、オリエンテーリングみたいなのってまさにそういうことだったりする、うんうん、まあ本当そうだ、俺足引っ張ってた、そういうなんかみんなが手を切るとかハンカチを持ってくるとかっていうのを班ごとの競わせたりして、うん、なんか罰則が与えられたりして、で早水くんがいる班はかわいそうだなみたいな感じのやつ、あれひどい話ですよね、あれってね、全体5人組みたいなやつ、
うん、
あとお仕事で言うと、うん、あのサービス業で、うん、例えばあのディズニーランド の、はいはい、あのキャストの方が時々あのキャストの方はバイトの方がの割合がかなり多いそうなんですけれど、う
ん
う
ん
う
ん、9割バイトって本もありますもん ね、
うん、で時々社員の方が抜き打ち的にこうチェックしに行って、うん、でいいサービスをしてるキャストを見つけるとこうよくできましたみたいなポイントカードを渡して、うんうんうん、それによってモチベーションを上げるっていうことを もされてたりするそうなんですよね。
なるほど。だから今の話とかを聞いているとなんかいろんな仕事の領域とか、うん、そのなんか人を動かすためにゲーム的なものを使って、まあ、まさにゲーミフィケーションそういうことなんだけど、うん、なんか倫理的な問題が発生しそうな気もするんですけど、それって本当にいいのかなって気もね、したりも考えたりするんですけど、うん、どうですかチャーリー。
倫理的な問題っていう話はもちろんそうなんですけれども、うん、今まで出てきた話って要するにその社会設計って今回テーマなんですけれども、うん、まあ、ゲームっていうのがなんで社会設計に使えるのかって言った時の一つの軸として、うん、そのゲームをプレイすることによる快楽っていうのがあるわけですよね、うんうんうん、つまり、ゲームっていうのは何かっていうこと自体は実は社会学とか哲学とかでかなり蓄積があって、うんうん、まあ、ロジェ・カイヨワっていう哲学者が一番有名ですけども、日本人だと遊びの社会学とか今までも割と蓄積はあるっちゃあるわけですよ。でその中で言われてたことって、まあ、このゲームって言ってるものって遊びの社会学、井上俊なんですね、1970年代の本ですけれども、つまりこの時遊びっていうのは何かっていうと、まあ、ルールを作って競争をさせて、でそのなんていうかルールっていうのがいろいろ書き換えられるからこそ創意工夫があるんだけれども、一方でその枠内でのその競争にみんな従うから、みんなで一つのことができるっていうようなね、まあ、そういう性格を持ってるわけですよ。その時にゲームの本質ってのは何かっていうと、要するにルールと そのルールに従って遊ぶことによる快楽、この2つにあるわけです。で今ゲーミフィケーションで注目されているのは、後者の方、つまりゲームをプレイしているやつが楽しくなるので、みんなが楽しんでいろんなことできちゃうじゃんっていう、そこにあるわけですけど、前者の方、つまり社会学なんかがよく注目してきたルールの方ですね、っていうのが割と置き去りにされている現状があって、要するにみんながなんていうか楽しくなるんであれば、なんかこう死ぬまで働くようなルールとかを設計してもいいのかとか、ルール守んないやつがなんかこう排除されるようなゲームを作っていいのかとか、まあ、そういう問題っていうのがなかなか出てこないんですよ。で、これはマクゴニカルの本の書評にも書いたことなんですけれども、割とゲーミフィケーションってそういう都合の悪い部分の話があんまり出てこなくて、理由は簡単で、使えるとこ使っちゃえばいいじゃんっていうのが最近の流行だからですよね。でどうしても社会学とか哲学とかの人たちは、いやそれでもなんかこうまずいことも起こるじゃないかっていうようなところに注目をしがちなので、そこでちょっと話がすれ違っちゃう部分あるとは思うんですけども、まあ、今回は今バーって話をしたようにいろいろとまあためになったりだとか、実際にその教育の現場でも使われていたりだとか、あるいはそれが職場に応用されるようになっていたりだとか、まあ、する部分もあって、でやってる方もそれで楽しんでるんだけれども、その楽しさみたいなものをこう扱う一方でルールの方ですねについてもきちんと扱いたいなと、そんなことを考えているわけですな、っていう感じで今回の意図は、まあ、ざっくり言うとそういうゲームの快楽とゲームのルール、この2つが、まあ、大きくなんていうのリスナーの皆さんも含めて、みんなと話していきたいところかなと、
まあ、だからゲームのこういうゲームがあったからこういうことが、ね、エロゲーで僕は恋愛マスターになりましたみたいな人が本当にいるかどうか分かんないけど、まあ、そういう楽しい話もあるし、まあ、ゲーミフィケーションの方の文脈、今チャーリーが言ったような話に関してもちょっと話を展開していきたいと、
まあ、こういうゲームの楽しさがあったからこういうことができたとか、こういうふうに影響を受けたとか、こういうふうに人は自分が動いたとか動かせたとかね、そういう話もあるし、
まあ、あると思いますよ、就職活動なんかやると割と、就活だけじゃなくてもそうですけれども、そういうなんていうか昔学校でオリエンテーションって言っていたような、いろんなゲームあるわけですよ、まあ、自己紹介ゲームから始まって、企業なんかだと企業研修で用いられているのは割と戦略的な5人グループ作って自分ところのチームの会社の売り上げを一番にしましょうみたいな、そういうものとかっていうのも結構一般化しているので、なんかこうテレビゲームに限らず割とゲームっていうものでなんかこう自分がまあ、いろいろ考えたとか、あるいはそういう考えさせるのに有効だったとか、 まあ、その話も聞いてみたいな、ね、
あの具体的なゲームの話もあれゲームからってこともあれば、うんうんうん、さっきあの伊藤さんが言ったみたいにいろんなその自分の仕事とか、はい、学校とかねそういうところでそのゲーム的なものが使われていて、まあ、それが楽しかったでもいいし、うんうん、それについてちょっと思ったところでもいいし、うんうん、結構僕なんかあの片付けすごい苦手なんですよ。僕の机とかひどいことになってるんですけど、うん、片付けるときとかは無理やりもう大掃除年に何回かするときとかやっぱあのしまうときとかやっぱこれはテトリスだっていうふうにこう思うようにね詰めたりとかさしたりするじゃないですか、うん、まあそんなの単純なものも含めでそれからまあそれを使ってそういうことを使って何か社会設計していくっていう最近の流れについてどう思うっていうようなことも聞いてみたいですね。
とかどんなルールでなんかやっていけばいいのかとかさ、なんかほらいろいろこれだったらなんかこうでいろいろ解決できそうみたいなものとかなんかこう問題点も一応いっぱい挙げられるんだけど、こういうので解決しちゃえばいいんじゃない的なものっていろいろあると思うんですよ。それこそあのオフィスの片付けでもそうですし、まあ、家庭内でのそういうね家事とかでもそうですし、あのもっと地域社会のなんかこう問題とかだって意外とそうやってゲームっぽいことで変えられるかもみたいな、昨日たまたま僕とあるところに行って新人研修についてのアドバイスを求められたので、割とちょっとそういう感じであの一緒に楽しんでみるようなまあ取り組みをやってみたらどうですかっていう提案をしたりとかしていたんですけれども、それ自体はなんか役に立つんだったらやった方がいいことっていっぱいあると思うんですよ。です一方でまずいところも ある場合にはそれはそれでちょっと考えようぜみたいなね、
少子化とかさ、あのボードゲームで人生ゲームやってた世代からするとね、
あれ子供がどんどん増えていくじゃないですか、で最後に売れるんですよね。
子供とね得なんですよ。子供生まれた時にもうなんか、
そう、
なんかあれさ昔聞いたよね。子供生まれましたってみんなから何ドル回収、徴収するとかでお祝いとかっていう、
お祝い金をみんなからもらえるし、
だからゴールするとね、
子供一人当たりいくらっていうのをそれも計算
する。子供っていうのはだから金の卵なんだ。
だから子供産むと得だってことだからみんな一生懸命子供産みたいと思ってたんだ。現状。いやでもさ、それが得だってなってたら車2台つなげてさ。子供6人とか生まれると乗り切れないからどんどん刺していくみたいなのやったり、
でもそう考えるとあれですね、人生ゲームとかモノポリーとかって資本主義社会のゴンゲですね、
そうだよね。
いやモノポリーとかね、本当にゲームが生まれたのって世界恐慌の直後にお金なくなって暇な人たちが遊んでて面白いねってことになって商品化されたみたいな話らしいんだよね。
しかもあれでしょ、なんかこうお金あった時に行ってたリゾート地の思い出とかをな思い出しながらなんか作ったんですよ
ね、ボードウォークとかなんか高い土地の名前とかって実際のそういうあれらしいっていうね、
リゾート地のね、名前なんだよね。ちょっとそういう話とか割とこう知ってる人にとっては話が広がる一方で、やっぱこう知らない人にとってはあのいわゆるテレビゲームを全然やらないのでっていうふうにまあ思っちゃうところもあると思うんで、そしたらテレビゲームとかそういうゲーム好きな人がなんかこういわゆるゲームだと思っているもの以外のところもね、射程に入れながらお話をしていきたいなと思うんですけど、
自分の中でゲーム的に工夫していることとかこういうこともこういうふうにしてやると面白いみたいな話でもいいと思う。あのなんか昔伊藤さんが言ってたと思うんだけど、ほらなんだっけ、なんか歩道とかのなんか周り
に道路だとあの自動車が来ないようにこうなんていうんですかね、歩道と車道の間にこうなんか立ってるじゃないですか、こうガードレール的なものが、
白い、はい、
でその白いガードレールの柱というかこうポールみたいなのあるじゃないですか、
はい、
でもあそこからビームが出てると思いながら歩くとすごい楽しいんですよ。
今現在34歳今現在
で もう出てますね。それよすごい余計な
イマジネーション出たらすごい体に増えてる。それはね、
つまんない通勤もちょっとこう楽しくなる。
人混みとかでバーッと前から人が来てる時とかはすごいゼビウス感覚だ。
シューティングゲーム
つかんないように。
じゃあ、
などなど
ありますが、
じゃあメールのテーマをちょっと今回はだからそういう多岐にわたっているっていうところもあり、一つはいろんなゲームをどういうねゲーム遊んできたかとかっていうの自分人生に与えたゲームっていうのがあると思うので、メールテーマ あなたの人生に影響を与えたゲームの話を教えてくださいという、まあ、実際それはどういう影響なのかとか、うん、まあ、ゲームもいろんな幅広い、それこそ将棋とか軍人将棋とかね、うん、そういうところからボードゲームとかいろいろあると思うんだけど、うん、まあ、そういうところから受けた影響の話が一つで、もう一つはゲーミフィケーション的なところ、ゲームを使って社会を良くするため の, あなたのアイデアを教えてくださいっていうことを、うん、その2つを募集するっていう形でいいですかね。
うん、まあ、そうですね。だから幅広く、まあ、テレビゲームも含めいろんなゲームからこういうものがあったからっていうことと、それからまあ、そのゲームの中には具体的 な, なんかその商品としてのゲームじゃなくて、うん、いろんな生きていく上で の, その仕事とかそういう中で行われているゲーム的なことも含めてどういうことがっていう具体的な話と、それからまあじゃあその楽しさを使ってどういうふうに世の中をよくできるだろうか、うん、なんかこういうことを例えば少子化をこういうことで、うん、食い止めることができるんじゃないかとか、うん、制度設計の方にこういうことを組み込んだら、うん、良くなるんじゃないみたいなアイディアとかね、
うんうんうん、まあ、実際そういうゲーム、この本、さっきの幸せな未来をゲームが作る中にも結構いろんなゲームが紹介されてるじゃないです か,、うん、だからまあそういうのやってる人はね、その感想とかね、どこが面白いのかみたいな話も聞いてみたい、
うん、あとまあなんか多分この話は本編でもつながっていくと思うんだけど、まあ、行動経済学みたいなもの最近流行っていて、うん、その中でよく事例って取り上げられてゲーミフィケーションのものとすごい似ているんですよね、うん、でスウェーデンのよくゲーミフィケーションで事例で使われるのって、まあ、スピード違反のそのゲームを使うことで少なくするっていうので、うん、いわゆるその制限ソフトを守ったドライバーと守らなかったドライバーっていうのは、まあ、そのスピードメーターっていうかそのカメラで判別して、で、まあ、破った人たちから罰金を取るわけじゃないですか、うんうん、でそれの一部を守った人たちに賞金として何人かに1人が当たるみたいな形にすると、うん、まあ、2割ぐらい交通違反が減ったみたいな例ってゲーミフィケーションの例で捉えられるんだけど、まあ、行動経済学のよく事例でそう似たような話って、例えば僕とか経験したことあるのは、山道でねスピード出しすぎると危険なので、うん、そこを一定の速度でゆっくり走ると、うん、音楽が流れるようになってる道路に細工してあってとか、道が狭く見えるようになっているような錯覚を利用することでスピード出させないとか、うん、いろいろまあそういうなんかアーキテクチャ的なものって、うん、とゲーム的なもののなんか中間ぐらいのものとかってあるんだけど、うん、そういうアイデアって多分ゲーマーならではのものとして付け加えて、つまんないな、スウェーデンのスピード違反のやつなんて、うん、もうちょっと面白くできるような気もするし、うん、あんまりやりすぎるとどうなのかなって気もするっていう、まあ
ね、
うん、
日本ならではのとか、うん、これだけねゲーム文化が、うんうん、発達してる国だから、うん、なんか、まあ、ものすごい洗練されたものが作れそうな気もするし、そうそう、まあ、洗練しすぎるとどうなるのかなと思うし、うん、
まあ基本こうやっぱこの話をしていくときには、まあ、ゲームと社会設計なので、うん、まあ、最終的にはその社会設計っていうもののイメージがやっぱ問われてくると思うんですよ、うんうん、今行動経済学の話が出てきましたけれども、まあ、経済学の基本的な概念に、まあ、個人は合理的に動くっていう、うん、要するに得をする方に動くっていう考え方があって、うんうん、なので社会学っていうのはもうそのスタートから人間は得をする方向ばかりには動かないっていうことを前提に世の中を考えるべきだっていう立場でずっとやってきたんですよね。でも、その時に割と最初は今言った社会設計側というか、みんながこういうふうに動けばいいのにっていう方向に操作する方向で考えてたんだけれども、学生運動の頃ぐらいから、まあ、そういうふうに設計するやつ気に食わねえっていう議論の方が割と多くなってきて、うん、なんかこうやろうとすると、いやいやそんなことはないみたいな文句を言うのが社会学の役割みたいになってるとこあるんですよ、うんうんうん、で、ただ現実的にいろいろこうゲームとかを使って社会設計できるよってなってきた時に、うん、社会学分が割と2つに分かれていて、うんうん、こういうふうにできますよっていうふうに割とこう提案したり作ったりする側と、うん、そういうもので幸せにならない人もいるって文句を言う側にやっぱり二分してるところがあって、うんうん、今回も多分そういうなんかこう2つの話が出てくるんじゃないのかなっていう、一般的にそうですよね、何でもそうですけど、うんうんうん、割とだからそういう気がしているので、うん、それぞれがまあどんな社会をいいと思ってるのかっていう話にうまくなんかこうつながってくるといいなとかちょっと思いますね、
うんうんうん
うん、というわけで、
はい
はい、改めて放送日時
等々確認しましょうか。次回ライフ放送日は11月27日7日日曜日の深夜1時から生放送です。テーマはゲームと社会設計 で、メールテーマもう一度確認しておきますが、あなたの人生に影響を与えたゲームの話を教えてください。もう一つ、ゲームを使って社会を良くするあなたのアイデアを教えてくださいの二つを募集してますと、はい、いうことで、じゃあ、次回放送を楽しみに。それではさよなら。
さよなら。